鈴木先生にお委ねしたいと思います。
接下来请林牧牧师正道。
本日のメッセージのタイトルは御言葉を述べ伝えなさい。
今天正道的题目是务要传道。
おはようございます。
弟兄姐妹们早安。
今日のタイトルは御言葉を述べ伝えなさいです。
今天正道的题目是务要传道。
それは今日の二節から来てます。
那么这个内容呢是从第二节开始。
二節にですね、御言葉を述べ伝えなさいって始まりますね。
那么第二节说呢，有说到务要传道。
御言葉って何でしょう。
那么这个传这个道是什么呢？那么这个、这个道呢是福音，
聖書のことですね。
就是圣经里面所传所写的话语。
御言葉を伝えるには大前提があります。
那么在要传道之前呢，是有一个大前提。
それはこれを伝えるにはこれを学んでないと伝えることができないということです。
也就是呢，你要传这个里面的内容呢，你要先学这里面的内容。
つまり、これを伝えなさいという意味は、これを学びなさいというふうにも暗示されているということです。
那么这里呢有一个暗示，就是说呢，你要传这里面的内容，你就要先好好的学这里面的内容。
そして、聖書を学ぶ最高の方法はそれを伝えることです。
那么其实呢，要学好圣经的最好的方法，其实是要去传。
伝えることによってより自分に理解が深まっていくわけです。
那么因着传，你就更加的能够深入的理解你所传的内容。
学校の勉強でもそれを誰かに教えることによって理解が深まるもの。
那么就像是在学校里面的也是一样，就是如果有能够教的话，那么相信那个教的那个人，他就对那个内容是有很比较深的理解。
矛盾するようですけれども、誰かに教えれるぐらいになってやっと実は理解が定着しているということです。
那么其实呢，听起来好像非常的矛盾，但其实事实就是这样。当你能够达到一个可以教别人的这个程度的话，那么其实你对你所教的那个内容是有比较正确的吸收，并且能够了解的。
それではどのようにして御言葉を伝えるのか。
那么我们要如何的来传这个道呢？
二節の途中にこう書いてありますよ。
在第二節的中間有這麼說。
忍耐の限りを尽くしてです。
這裡說呢，要用百般的忍耐。
どうして御言葉を伝えるのに忍耐が必要なのか。
為什麼在傳這個道的時候卻是需要忍耐呢？
それはそもそもこれ伝えるの時間がとってもかかるものです。
是因為呢，這個傳這個道的這個內容呢，是很需要花時間的。
その人が救いにたどり着くには多くの場合時間がかかるんですね。
因为你所传的那个对象，他可能到他能够理解这个道是要花时间的。
またその人が救われたら、じゃあこの御言葉をその人に語る必要性がないのか。
那么是不是说，当你传了那个道，对方信了之后，你就不用再跟他传这个道呢？
いえ、その人がしっかりとキリスト者として生きていくには。さらに御言葉をその人に語りかけなければいけないです。
不是的，是那个人就算已经信了主之后，你还是仍然需要帮助他，让他能够以基督徒的这个身份来活在这世上。为了这个，你还要持续不断的向他传这个道。
洗礼を受けて10年ぐらいかかってようやく聖書の言うことが分かってきたなんて、そんなことよくあることです。
因为我们也非常经常的听到说，有一些人说啊，他洗礼完之后，过了十年，他终于开始理解明白圣经里面的话语。
逆に言うならば、洗礼を受けても聖書をほとんど読まない。そんなこといくらでもありますね。
那么，反之来说呢，甚至有一些人洗礼了之后，他可能也之后也从来没读圣经的人也是有的。
よって洗礼を受けた人にも忍耐強く御言葉を語ってなければいけない。
所以呢，就算面对的对象是已经洗受洗过的人，还是需要百般的忍耐，向对方传这个道。
実際にこのテモテが御言葉を語る相手っていうのは未信者も含みますが、エペソの町のすでにイエス様を信じた人にもさらに御言葉を語りなさい、成長を促すようにという意味合いもあります。
那么其实呢，这个保罗向这个提摩太说这句话，是除了这个提摩太要传的这个道的对象，除了是非基督徒以外，还有就是在以弗所那个城市里面所住的基督徒们。
じゃその御言葉はいつ語るのか。
那么什么时候要传这个道呢？
これ二節の二段目に時が良くても悪くてもって書いてありますね。
那么同样在第二节里面有告诉我们说，就是第二小节的话说。无论得时不得时，
つまりこれはいつでも語れる準備ができているようにっていう意味です。
那么这个意思就是说，我们要做好随时能够传这个道的准备。
そして三節でこの時が悪い例が書かれてます。
那么第三节呢，其实是告诉我们这个不得时的时候。
三節と四節ですよね。
第三节和第四节。
三節で見てください。
我们先看第三节。
というのはって始まりますね。
他说因为。
というのは時が悪いこういうのがあるからっていう例を始めるからというのはっていうわけです。
那么这个因为是因为有的时候会有这种。什么什么什么的不好的时候。
そして四節の一番最後の言葉を見てください。
那么大家看日文的第四节最后的部分。
時代になるって書いてありますね。時代。
那么在其实这个是在第三节的开头是时候要到的这个时候。
時代は時ですよね。
这个时候是指时候时间时机。
つまり三節四節で悪い時代のこと時のことを言うわけです。
那么第三节和第四节一共加起来都是在讲就是不好的时候，就是不得时的时候。
じゃあその悪い時というその例をちょっと見てみましょう。
那么我们来看一下第三节第四节告诉我们的不得时的时候。
三節でというのは人々が健全な教えに耐えられなくなり耳に心地よい話を聞こうと自分の好みに従って自分たちの教師を寄せ集め、これが三節。
第三节说，因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅。
で4節で真理から耳を背け作り話にそれていくような時代になるからです。
那么第四节说并且掩耳不听真道偏向荒谬的言语。
4節で真理から耳を背けって書いてありますね。
第四节说掩耳不听真道，
真理はまさに御言葉のことですよ。
那么这里呢，真道呢就是神的话语，真理。
そこから耳を背けですから、ある意味ではその人たちは真理をもうすでに聞いているということです。
那么这里说呢，这些人掩耳不听真道，其实从这里可以看出他们其实是有听过真道的。
よって御言葉を話す相手というのは未信者も含みますけれども、イエス様を知っている人にも語るべきということです。
那么所以呢，从这里呢是可以看出，我们要传的道的对象，除了非基督徒以外，也要传给这些已经信主的基督徒们。
そして三節で健全の教えに耐えって書いてありますね。
那么第三节说他们厌烦这个纯正的道理。
この健全の教えというのは。責め戒めるっていう二節に書いてあることですね。二節見てください。
那么这个纯正的道理呢是什么呢？我们可以看到第二节是告诉我们说是要责备人、警戒人。
二節の一番最後に書いてありますね。これ健全の教えですよ。
这个是纯正的道理，就是第二节最后的地方告诉我们的。
私たち責められる、戒められるメッセージ聞きたいですか？
我们人呢会喜欢听被责备的话吗？还是会喜欢听被警戒的话呢？
忍耐がないと聞けないですね。
如果我们没有忍耐的心的话，是无法听这些话的。
だから三節で耐えられなくなる、そのようなメッセージには耐えられなくなるって書いてあります。
所以第三节就有说，人会厌烦这些纯正的道理。
でその反対の教えは三節の後半にある自分の好みに従って心地よい。話ですね、
那么与纯正的道理相反的是第三节最后的部分，是随从自己的情欲的。
つまり自分が聞きたいメッセージという。
也就是自己想听的道。
皆様、林牧師に相談に行くことがある方いるでしょうか。
我想呢，在我们当中，可能有一些人曾经有找林牧师去协谈过。
その時に。自分の考え感情を同意してもらいに行くわけじゃないですよ。
大家如果想要找牧师去协谈的话，绝对不是，不应该是你去找牧师，只是为了让牧师来赞同、同意你说的话。
結婚問題でも夫に不満だらけで、それを林牧師に聞いてもらって、そうね、大変でなんて。それを期待してはいけないんです。
就算比如说你去找牧师协谈关于你的婚姻的问题的时候，比如说你觉得你的丈夫这里不行那里不行，然后你讲给牧师听了之后，绝对不会是告诉你说，哦，是的，是的，这样子你真的好辛苦，你的丈夫确实很不 OK， 怎么之类的，这样绝对不会回答你这样的话。
そもそも夫だけが悪いなんてそんなことほぼないですから。
因为呢，在婚姻里面，绝对不会是只有一方，比如说丈夫的那一方是不对的。
逆に妻だけに全ての責任があるってことはないですか。
然后相反的是，所有的责任都在妻子的那一方，也是没有的，也是不对的。
となると責められる、戒められるという教えを林牧師から受けるかもしれないってことです。
那么当你找，比如说找林牧师去协谈的时候，你要有一个准备，你可能要接受的是被责备、被警戒的话语。
それが健全な教えなんです。
那么这样子的话语反而是纯正的道理。
このギリシャ語の健全というのは肉体が健康というもともとの意味です。
那么这个希腊文里面的这个纯正呢，它里面其实是有身体健康的这个状态的表达。
肉体の健康を維持するのに必要なものなんですか。
那么当我们要维持我们的身体的健康的话，我们要做什么呢？
食事ですね。
就是我们要有正常的餐饮。
私たちは知ってますね。食事は食べたいものだけを食べればいいってものではないということです。
我们一定都知道，你对你的身体来说呢，绝对不会是你想吃什么就吃什么的。
美味しいものばっかり、好きなものばっかり食べて体にいいわけがない。
因为如果你只单单吃你喜欢吃的东西或者你觉得好吃的东西的话。绝对不会是对你的身体一定是好的。
毎日ラーメンばっかり食べるわけにいかないでしょう。
因为我们应该绝对也没有办法，不能够每天都只吃拉面。
そして子供はやったら食べたいもの、そしてそれが体に良くないものを食べたがるというのを私たち知ってますね。
我们一定也都知道，特别是比较小的小孩子们，他们一定都是大部分喜欢吃对身体不好的东西。
健康的な食べ物ってそれほど美味しくなかったりするわけですよ。
因为很多时候对健康比较有益的食物，往往都是不是那么好吃的食物。
霊的な食事である御言葉も全く同じです。
那么对于我们灵命的来说，灵命的健康来说呢，这个属灵的这个话语也是类似的。
健全な教えっていうのは時には耳を染めけたくなるけれども私たちには必要なものだってことです。
也就是说，这个纯正的道理，可能我们很多时候听起来是耳朵是不是那么想听，是想要掩耳不听的内容，但往往这样子的内容却是非常对你的灵命的健康是好的。
そして五節です。
第五节。
けれどもあなたはどんな場合にも慎んで苦難に耐え伝道者の働きをし自分の務めを十分に果たしなさい。
第五节说，你却要凡事谨慎，忍受苦难，做传道的功夫，尽你的职分。
一番最後、自分の務めを十分に果たしなさい。
这里第五节最后的部分说，尽你的职分。
なんて 重要な言葉でしょう、これ。
那么这一句呢是非常重要的一句话。
務めとは責任ですね。
这个职分呢是一个责任。
家庭を持っている男性の方。
我现在想要跟一些已经有家庭的男性弟兄们说。
やりがいがある仕事、楽しい仕事、そんな職を持っていたら、それは素晴らしいことですね。
如果你现在正在做的这份工作是非常有意义、有价值的，并且是让你觉得非常开心的工作，那么如果你现在有这样子的工作，我相信是一件非常好的事，你要感谢神。
もしそうならば神様に感謝です。
如果你拥有的是这样的工作，你一定要感谢神。
しかしやりがいがなくても。楽しくなくてもしっかり仕事をして給料を稼いで家族を養う、これが夫の父の務めです。
但是倘若你现在所做的工作你觉得没有那么有意义，你觉得没有那么的开心，但是你得做这一件事情，然后得到薪水去养你的家，这是作为一个丈夫、一个父亲的责任。
やりがいが第一優先ではないです。
所以不是这个有价值、是否有价值这件事情不是第一优先的。
そしてその務めをすることが神様に忠実であるということです。
那当你好好的尽你的职分的时候，那是表现出你对神的忠心。
学生にとって勉強は務めです。
那么对于学生来说，学习是他的职分。
それが神様への忠実な態度。
那么如果好好学习，是对神的忠心的态度的表现。
正直に言って私も毎回毎回聖書を教えたいなんてそんなことはなかったりしますよ。
那么其实对于我自己来说，我很老实的说，我也不是每一回每一回都很想要讲某一篇信息。
でも2節にあるように時が良くても悪くても御言葉を伝える、それが私の務めです。
但是就像是第二节里面告诉我们说，无论得时不得时，我都要去传这个道，要讲这个信息，那这个是我的职分。
そして御言葉を伝えるは私たち一人一人の務めでもあります。
那么这个传这个道也是我们每一个人每一个人的职分。
そして御言葉を伝えるというのはこれを学んでなければならないということですね。
那么我们如果要传道的话，那么我们要先学这个内容。
となるとこれを学ぶっていうのは実は私たち一人一人の務めなんです。
那么所以呢，那么从这里可以看出，我们好好的学这个道也是我们每一个人的职分。
時が良くても悪くてもこれを学ぶのが私たちの務めでもあります。
无论得时不得时，我们也都要好好的来学这个道，这是我们的职分。
若い方に一言、
我想要对年轻的弟兄姐妹们说，
私に対する神様の計画って何だろうと思うかもしれない。
我们可能会想说啊，神在我的身上到底有什么计划呢？
心配いりません。
不用担心。
神様が導きます。
神一定会带领。
そして今現在でも神様が導いてます。
就算是现在，也是在神的带领当中。
しかし今与えられている務めを果たすことが重要なんです。
但是你现在要尽你现在该尽的职分是很重要的一件事。
そのような忠実なものに神様はより多くの責任を与えてくださるものです。
当如果你成为这样子可以去尽忠完成你的职分的时候，神一定会赐给你更多的职分让你去行。
6節。
第六节。
私はすでに注ぎ物の捧げ物となっています。私が世を去る時が来ました。
第六節说，我现在被交奠，我离世的时候到了。
パウロが自分が死ぬっていうことも誘っていることですね。ここで。
那么在这里我们可以看出呢，保罗他已经意识到，已经领悟到他的要离世的时期近了。
そしてテモテに何て言ってますか、ここで。
然后他在这里对提摩太说什么呢？
7節です。
第七节。
私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。
那美好的战我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。
ここで信仰の人生がどういうものか教えてくれます。
这一节圣经告诉我们，有信仰的这个人生是什么样的人生？
勇敢に戦い抜きです。
这里我们可以看出，他是美好的战已经打过，是非常勇敢的打过那个战了。
そして信仰を守り通した。
然后最后他说所信的道守住了。
ただイエスを信じているなんていう信仰はそもそも戦い抜くなんていう信仰じゃないでしょう。
那么如果你的这个信仰只是信主耶稣这件事情为止结束的话，那么不能说你打完这美好的仗。
守り抜くなんていう表現でもしないですよね。
如果你只是到信主耶稣为止的话，不能够称你是所信的道已经守住了。
走るべき道のりを走り終えって言ってますよ。
而且他中间说，当跑的路他已经跑尽了。
つまり人生70年80年はただがむしゃらに走ればいいんじゃないんです。
也就是说呢，一个人的人生可能有70年，可能有80年，不是只是鲁莽的乱跑而已。
なぜなら走るべき道があるからです。
为什么呢？是因为这里告诉我们是有当跑的路。
つまりあっちの道でもこっちの道もないんですよ。この道っていう道があるんです。人生は。
在人生里面，不是说啊可以跑那条路，也可以跑这条路，不是的，是有一条让你应该要跑的路的。
それはこれを忍耐強く学び伝える務めのことです。
那么这一条路就是要好好的学这里的道，并且要去传这个道。
つまり7節のこのパウロのセリフは人生の務めが何か、そしてそれをしっかりと果たした者のセリフなんです。
那么其实这个保罗在这个第七节里面让我们看到是这样子的一个台词，它有这样子的意义在里面，就是告诉我们作为一个信徒应该要过的人生，以及好好的守住这个道的人生是怎么样的人生，也告诉我们这件事。
今日読んでいる聖書箇所はテモテへの手紙ですね。
今天我们读的这个圣经章节是提摩太，写给提摩太的书信。今天是后书。
ローマにいたパウロがエペソという町にいるテモテに書いた手紙とされています。
那么这封信呢是在保罗在罗马的保罗写给现在在以弗所的提摩太的一封信。
でもパウロはかつて2回ほどエペソの町に滞在したことがあります。
那么其实这个保罗他曾经有大概差不多有两次待过这个以弗所这个城市。
そしてエペソの人々に最後の別れをする挨拶がちゃんと聖書に記録されています。
并且在圣经里面有非常清楚的记载，他当时离开以弗所的时候，他所说的话。
それを見てみましょう。使徒の働き20章24節。
我们来看一下他的嘱咐是什么呢？是使徒行传20章24节。
けれども私が自分の走るべき道のりを走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を全うできるなら、自分の命は少しも惜しいと思いません。
使徒行传二十章二十四节说：我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事，证明神恩惠的福音。
ここでも走るべき道って言ってますね。
那么这里也说行完我的路程。
そして任務と言ってますね。
然后呢，这里有说他从主耶稣领受的职事。
これは任務というのはさっきの務めと全く同じギリシャ語です。
那么这个职事呢，它另外一种说法就是任务，它其实跟刚才我们读的提摩太后书里面的这个职分是同一个意思的。
じゃあこの任務は何だって言ってますか？
那么他在这里说他的职事或者说他的任务是什么呢？
神の恵みの福音を証しする任務って言ってますね。
这里说他的职事他的任务是证明神恩惠的福音。
つまりそれが走るべき道です。
也就是说做这件事情是他当跑的路。
そしてそれが全うできるならば自分の命は惜しいとも思わないっていう。
并且他在这里说，倘若这件事情、这个职事他能够尽忠完成的话， 他不以性命为念。
ただ自分はいつ死んでもいいなんて言ってないんです。
这里不是说随时什么时候死都没有关系的。
自分の夢を実現できたから今死んでもいいなんてそんなこと言ってないですよ。
这里也没有告诉我们说，如果你实现了你的梦想，就可以离开世界，并没有这个意思在里面。
やりたいことすべてやり尽くしたから。人生満喫したから死んでもいいなんて言ってないんです。
也没有说你想做的任何事情你都做完了，你的人生你已经充分的享受了，你就可以离开世界，并没有这个意思。
自分の人生に与えられた任務を完全に全うできるならば死んでもいいです。
这里的意思是他从主耶稣所领受的这个职事、这个任务、这个职分完成了这个任务之后，他不惜牺牲他的性命。
イエス様が十字架で最後に言った言葉なんだか覚えてますか？
大家记不记得主耶稣基督在十字架上讲过的最后一句话是什么呢？
ヨハネの十九章の三十節。
约翰福音十九章三十节这么说。
イエスは水葡萄酒を受けると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。
十九章三十节说，耶稣尝了那醋，就说成了，便低下头，将灵魂交付神了。
この完了したという単語はギリシャ語は今日の7節のパウロで走り終えたと同じギリシャ語です。
那么这个耶稣所讲的这个成了的这个希腊语原文的话，跟刚才我们读的今天的圣经章节里面的第七节的这个他们跑的路已经跑尽了是一样的意思。
文法的にはイエス様はここで受動態を使っています。
那么在语法上呢，主耶稣讲的这个成了是被动语态。
つまり完了されたって言ってるわけ
です。也就是说被完成了。
自分に与えられた務めがすべて全うされたという意味です。
也就是说呢，自己所受的这个职事、职分、任务已经被完成了。
イエス様の務めって何でした？
耶稣基督的职分是什么呢？
御言葉を伝えることでしたね。
曾经我们都知道耶稣在世上的时候也是在传这个道。
で十字架の死でその御言葉をと救いを成就することでした。
那么因着十字架这个道，这个所传的这个道的这件事情被完成了。
死ぬ間際に天のお父様が私にくれた務めを完全に完了できましたってことを言ったわけです。
在这里，主耶稣基督在他离世的这个瞬间，这个之前，他对在天上的父神说：“我所接受的这个任务已经完成了。”
いかに人生で務めをやり遂げることが重要かっていうのがここからわかると思う。
从这里可以看出，完成神所托付的职分。任务对于我们来说是多么的重要。
今日聖書箇所に戻ります。七節。
我们再回到今天的圣经章节第七节。
私は勇敢に戦い抜き走るべき道のりを走り終え信仰を守り通しました。
那美好的战，日文是说，我已经打过。日文是说我勇敢的打过了。当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。
私たちが死ぬ時。このように家族にそして信仰の兄弟姉妹に伝えたいと思わないですかね？
如果我们离世的时候，我们是不是也想要像保罗这样子的来对我们的家人、对我们的弟兄姐妹们说这句话呢？
勇敢に戦ったと。
美好的战已经勇敢的打过了。
走るべき道を走り切った。
你是不是会对你的家人、你的兄弟姐妹们说，你当跑的路你已经跑尽了？
信仰守り通したって。
是否能说你所该所信的道守住了？
神様から与えられた務めを果たしたよって私たち死ぬ間際に言いたいと思わないですか？
神所托付我的任务、职分，我已经尽忠完成了。你在你离世的时候，是否要说这句话？能说这句话？
まとめます。
我们来总结。
どうしてそこまで御言葉を伝えることが重要なのか？
为什么要传这个道是这么的重要呢？
答えはいろいろ考えられますが、今日はあえて今日の聖書箇所からそれに答えてみたいと思います。
当然我们知道问这个对于这个问题有许许多多的答案，但是我们今天特意从我们今天的圣经章节来找这个答案。
一節です。
第一节。
神の御前で一節ごめんね今日一節神の御前でまた生きている人と死んだ人を裁かれるイエス・キリストの御前でその現れとその御国を思いながら私は厳かに命じます。
第一节说，我在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度嘱咐你。
命じる内容は御言葉を伝えなさいでしたね。
那么这个嘱咐的内容呢，是要务要传道。
でもその命ずることを何かを思いながらパウロは命じてますよ。
从这里我们可以看出，他是边在想一些事情，边做这个吩咐，这个嘱咐。
キリストの御前でその憐れと御国を思いながら命じてるんです。
他在这里是边想将来审判活人死人的基督耶稣面前，边想这件事情。
いずれお会いするイエス様と天国のこと御国を思いながら命じてるんですよ、パウロは。
也就是说呢，他在这里呢是边想这个将来会见面的这个主耶稣基督，以及我们见面后会在的这个神的国、天国这件事情，来做这个吩咐、这个嘱咐。
なぜそんなことを思いながら御言葉を伝えろって命じるのでしょうか？
为什么他会边想这些事情，边来吩咐这个提摩太呢？
でも当たり前といえば当たり前なんです。
那么当然，如果说理所当然，确实是理所当然的。
走るべき道ってありますね。
我们刚才说了有一个当跑的路。
そうするとその道の先に何が待っているか思いながら走るわけですね。
也就是我们如果跑一条路的话，我们一定会边想说那个路的尽头是什么，然后我们再跑。
ゴールラインを越えたら何が待ってるんですか？
我们一定在跑的时候会想说，当我越过那个终点线的时候，是什么在等着我这件事情在跑？
イエス様と。その御国天国が待ってるわけですよ。
我们跑的这条路是主耶稣基督以及神的国天国在终点线等着我们。
だからイエス様の現れと御国を思いながら命じるわけです。
所以保罗在这个地方，他是边想着主耶稣基督的以及天国这件事情，边吩咐这个提摩太。
御国。天国は神様中心のところです。
我们知道天国是以神为中心的神的国。
御国では私たちは神様を仰ぎ見、神様を喜ぶ場所です。
那么这个神国呢，这个天国呢，是我们都是仰望神，并且是让神喜悦的这样子的一个国度。
神様を語り褒めたたえる場所ですよ。
并且这个国度也是称颂神的一个地方。
それなのに今のこの世で神様中心じゃなくて、どうして永遠という天国で神様中心の世界を望むことにつながるのでしょうか？
那么我们来想一个问题，就是那么既然我们是生活在这样一个不是以神为中心的这个世界里，我们如何能够来做到这个以神为中心呢？
つまり今現在神様の言葉を学んで伝えなくて、どうしてゴールした先で私たちは神様を仰ぎ見、喜び、神様のことを語る世界に行くなんていうことを直結すると思うのでしょうか？
那么倘若我们在这个不是以神为中心的这个世界里面，我们没有好好的来学习神的话语，没有好好的来传神的道的话，那么我们自己来想一想，如何能够与将来这个神的国能如何能够有连结，以及如何能够这样子连接到以神仰望神为中心，赞美神为中心，以神为喜乐的这样子的国度呢？
だからパウロは御国のこと、イエス・キリストのことを思いながら 御言葉を伝えなさいって手元に命じたわけです。
所以保罗在写这一封信的时候，他是边来思考神的国，边来思考主耶稣基督，来吩咐写下这一封信。
お祈りいたします。
我们一起祷告。
愛する天の父様、今日の聖書箇所を感謝します。
我们亲爱的天上的父神，我们为你赐给我们今天的话语献上感谢。
私たち一人一人に務めを与えてくださることを心から感謝します。
我们也谢谢你赐给我们每一个人当尽的职分。
務めがある人生、なんと実はそれは特権であり喜ばしいことでしょうか。
能够有这样子的职分，被你所赐予职分的这样子的人生，是真的是一个拥有特权、拥有恩惠的人生。
私たちが走るべき道があること、なんと嬉しいことでしょう。
我们也非常的高兴你赐给我们当跑的路。
そしてあなたの御言葉を通して私たちが走るべき道を教えてくださいますから感謝します。
我们也谢谢你透过你自己的话语来教导我们每个人当跑的路是什么。
主よ、私たちが死ぬ時に務めを果たし切ったと言えるようなものになりたいと思います。
主啊，我们也都很愿意能够成为在我们离开世界的时候，我们可以说我已经尽忠完成我的职分了。
それには私たち忍耐を持って御言葉を学び伝えていかなければなりません。
如果要达成这样，我们必须要用百般的忍耐去传这个道。
また私たちの自分たちの力ではそれができないことを知ってます。
我们也知道靠着我们自己是无法做到的。
どうぞ助けてください。
求你帮助我们。
イエス・キリストの名によってお祈りいたします。
奉主耶稣基督圣名祈求。
アメン。
アメン。